こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。焼いてる二人は花塚しおりによる結婚から始まる二人の関係を穏やかに描く恋愛日常漫画である第23巻も、交際期間をほとんど持たずに夫婦となった健太と千尋が食事、とりわけバーベキューを媒介に互いを知っていくという作品の基本線上に位置づけられる。題名の訳は単なる料理描写ではない。火加減を見ながら食材を扱う行為が相手の気持ちや生活のリズムを急がず確かめる二人の関係と重なる。本作の目的は劇的な事件で恋愛を進展させることより、仕事、家事、週末の時間、会話といった反復的な暮らしの中で夫婦が信頼を形にする過程を示す点にある。料理漫画の実用的な楽しさと恥ずしい夫婦恋愛の観察が無理なく結びついた作品である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、交際ゼロ日婚を完成ではなく関係づくりの出発点として描く本作の特徴は、出会いから交際告白、結婚へ進む恋愛漫画の標準的な順序を反転させていることにある。健太と千尋は十分な交際経験を共有しないまま結婚する。その設定は奇抜さを競うためではなく、夫婦になった後どう相手を理解するのかという問いを継続的に扱うための装置となる。結婚は二人の関係の到達点ではなく、生活上の距離を少しずつ調整する出発点である。したがって作品内で重みを持つのは、大きな愛の告白よりも相手の好みを覚えること、気を使う理由を言葉にすること、一緒に過ごす時間の居心地を確かめることである。恋愛経験の不足を欠落としてのみ扱わず、先入観の少ない状態から相手に向き合う契機として描く点にも本作らしさがある。一方で、結婚すれば理解し合えるという単純な理想化にはよらず、関係には観察、対話、配慮の積み重ねがいることを日常の小さな場面を通じて示している。次に、週末バーベキューが会話と共同作業を生む関係のインフラになる。バーベキューは本作の視覚的な魅力であると同時に、二人の関係を動かす具体的な仕組みでもある。食材を選び、道具を準備し、火を起こし、焼く順番や食べ頃を判断する過程には、自然に役割分担と会話が生まれる。向かい合って話すことだけを目的にすると、緊張しやすい二人でも、共同作業を間に置くことで、相手の反応や価値観に触れやすくなる。料理の成功は一人の技量だけで完結せず、相手が気持ちよく参加できる段取りや、食べする速度への配慮にも支えられる。そのため、バーベキューの描写はアウトドアの知識紹介にとどまらない。食事を共に整える行為が、相手を喜ばせたいという気持ちを実際の行動へ変える場として機能する。読者が肉や野菜、調理器具に惹かれるのは、料理そのものの美味しさに加え、その準備と食卓が二人の親密さを可視化するからである。さらに、派手な事件を抑え、反復される生活時間から親密さを育てる焼いてる二人は、強い対立や急転する展開を主な推進力にする作品ではない。わしろ、会う、食べる、話す、また次の時間を楽しみにするという反復が物語の手触りを作る。この構成は日常系の穏やかさを生むだけでなく、夫婦関係における信頼の現実的な形成過程を表す。相手を一度深く理解したから関係が安定するのではなく、普段の応答が予測でき、安心して気持ちを出せる経験が重なることで距離は変化していく。本作はその微細な変化を過度に説明しすぎず、食卓や週末の場面に託す。読者によってはドラマ性の控えめさや結婚に至る導入の速さを物足りなく感じる可能性がある。しかし、そこで失われる速攻性と引き換えに、本作は何も起きない時間にも関係を育てる価値があることを描ける。日常を単調な背景ではなく、感情が蓄積する場所として扱う点が重要である。そして、家事仕事、身体的距離への配慮が対等な夫婦像を支える本作の温かさは、単に二人が仲良く食べる場面から生じるわけではない。互いに働き、それぞれの事情や気分を持つ大人として描かれ、その生活を一方だけが無理に支える形にしないことが、関係の安心感につながっている。料理を好む健太の存在は、家事を当然に女性へ委ねる発想を相対化する。ただし重要なのは、役割を機械的に半分ずつにすることではなく、得意なことや状況に応じて負担と気遣いを調整する姿勢である。また親密な夫婦であっても、相手の準備や意思を尊重するという感覚が、二人の初々しい距離感に関わる。こうした描写は、理想的な人物を無条件に称賛するためのものではなく、生活上の配慮が愛情の実践になることを示す。ロマンチックな言葉より、食事を整える忙しさを察する。急がせないといった行為に関係の質が現れるという視点は、本作の夫婦像を具体的なものにしている。最後に、料理漫画の植物性と夫婦ロマンスの感情表現を両立させる本作は、恋愛漫画でありながら、バーベキューの食材、火道具、手順を丁寧に扱うことで読者の感覚に直接訴える。 焼ける音や香りを想像させる食事の場面は単なる背景ではなく、読者に自分も作ってみたい、誰かと食べたいと感じさせる具体性を持つ。実在するアウトドア用品や家庭でも応用しやすい調理の発想に触れられることも作品の楽しみの一部である。しかし本作は調理技術を体系的に教える実用書ではない。料理の情報は健太の趣味や2人の交流を理解するために配置され、食べ物の魅力と人物の魅力が分離しないように働く。美味しそうな料理があるから会話が弾むのではなく、誰とどのように食べるかが食事の印象を深める。この相互作用によって料理描写は関係性の比喩にとどまらず、2人が共有できる楽しみそのものとして説得力を持つ。結論として、本作は刺激の強い恋愛の駆け引きや大きな事件による夫婦の危機と解決を求める読者よりも、関係が静かに深まる過程を味わいたい読者に向く。結婚生活を題材にした作品、料理やアウトドアの描写が好きな読者、あるいは日々の食事や会話を大切にする物語を求める人にも適している。実用面では、共同で食事を作ることが会話のきっかけになり、相手への配慮を具体的な行動に移す場になり得ることを感じ取れる。ただし本作は夫婦関係の万能な処方箋を提示する作品ではない。その価値は親密さを抽象的な愛情表現ではなく、準備分担、待つこと、共に食べることの反復として描く点にある。同種の恋愛漫画と比べても、結婚後の関係を中心に据え、バーベキューという継続的な共同作業を物語の核にしている点が際立つ。穏やかな読後感の中で生活を共にすることの具体性を考えさせる一作である。ご支援いただける場合は花塚しおり、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。